宗教的に光というのは古代から非常に重要な言葉、アイテムとして使われてきています。実は4世紀半ばから5世紀にかけて350何年かに生まれているアウグスティヌスという人がいます。この人は後に教会の指導者になった方ですが、若き日には放蕩に身を持ち崩し、長い間ある女性と同棲生活をしながら、過ごした。母モニカ、お母さんは涙しながら祈り続けていって、その後にやがてこのアウグスティヌスはある教師と出会い、そしてついにキリストのこの福音に触れることになっていきました。やがて北アフリカカルタゴの出身でしたから、そこに戻って教会の指導者になるのですが、後々に多大なる、もう本当に大きな影響を残しました。私たちプロテスタント教会のいわばルーツにもなる宗教改革者のジョン・カルバンやマルチン・ルターなんかも、おそらくこのアウグスティヌスの著作をよく読んでいたと思うのです。で、実は誠にありがたいことにというべきでしょうか、今私たちはヨハネによる福音書を順番にこう読み進んできているんですけれども、なんとそのアウグスティヌスのヨハネ福音書の公開説教というのが残っている。しかもそれがちゃんと日本語に訳されていると出版されておるのです。今から1600年も前、1600年も昔にですね、今私たちがここでこうやって同じ聖書の言葉を開いて聞いているようにです、この聖書の言葉を今私が一生懸命こう説教するように、かのアウグスティヌスも説教している。しかもそれがちゃんと記録として残っているのです。1600年前、私たちのこの日本ではあの卑弥呼がいたであろうと言われる時代であり、各地に古墳が作られていた時代と日本の歴史年表を見れば出てくるわけです。盛んに古墳が作られていた日本のその時代に、海の彼方地中海、イタリア、あるいは北アフリカで、アウグスティヌスが今日、今私たちが読んでいるこのヨハネによる福音書を一節ずつ丁寧に公開している。その中で今日ぜひ紹介したいのですけれども、アウグスティヌスの時代には、実は今日のところで主イエスが私は世の光だっておっしゃっています。そこからですね、その光とはいわば世界を照らす太陽と同一視されていき、いわゆる太陽崇拝、太陽礼拝とごっちゃになっていくところがあったのです。古代から宗教的なものというのは大きなものとか、あるいは強いパワーを持つものを神様にしました。濁流が流れる川もそうでしたし、巨木も大きな ご神木になりますし、嵐もそうですね、太陽もそうです。 インカ帝国でもそうでした。アウグスティヌスの時代に、すでにキリスト教がかなり広まっている中で、イエス・キリストが私は世の光だって言ったその光っていうのが太陽と一緒になり、太陽崇拝、太陽礼拝と混合していった。アウグスティヌスは説教の冒頭で、それは違うと。そこを一緒にしてはいけないんだ。ノーだと。はっきり言います。で、実はそうやって太陽崇拝との一つにですね、実はそのアウグスティヌス自身も若き日に信じてその一員となっていたマニ教と言われる当時盛んになっていた宗教がありました。マニ教、聞いたことあるでしょうか。マニ教という宗教はササン朝ペルシャ、まあ、ペルシャ帝国のですね、最初のペルシャ帝国で2代目というべきでしょうか。ササン朝ペルシャの、紀元210年から275年頃ですから、まあ、3世紀ですね。マニという名前の人がいわば開いた宗教だったんです。で、このマニという人が教祖になって始まったマニ教というのは実は混合宗教でした。ユダヤ教、ゾロアスター教、キリスト教、グノーシス主義と言われるもの。そういう流れをある意味ではみんな抱え込んで混ぜて合わせてできてきたのがマニ教と言ってよいでしょう。でもその中心にあるのはゾロアスター教と言われる、日本では廃家教、拝むという字に火って書きますね。廃家教、火を拝む。それはなぜかというと、いわゆる二元論なんです。光と闇、善と悪、肉と霊というふうに、世界のあらゆる事柄を、すべてを二元、二つに分けて、それを相対するものとして位置づけて考えていく、そういう二元論。これは実は非常に物事を単純化して考える上では楽なんです。世界とか物事ってのは実はごちゃごちゃごちゃごちゃしてて、こう、白か黒かとは言い難いものが実は本当はたくさんあるはずですけども、スパーンと、二つに切って、光か闇か、善か悪か、肉か霊か、そうやって見事に切り分けて示していくわけです。そのゾロアスター教、光と闇の光をもちろん拝もうとするので、その光のいわば代表が火なんです。で、その火を拝む宗教として、廃家教って日本語で訳されたりしてくるんです。このマニ教、アウグスティヌス自身も若き日に入っていたマニ教は、実は、これらのゾロアスター教からキリスト教もユダヤ教もみんなそこに取り込みながら、当時の3世紀から4世紀にかけて、スペインから北アフリカ、そして地中海世界からなんと中国にまでの及ぶほどの影響力を持っていたんです。いわば世界宗教と言っていいほどに発展しました。ところが、歴史から消えてきます。このゾロアスタ教に通ずる二元論と言われる考え方がマニ教の基本にもやはりあります。光は善であり、闇は悪であって、世界はこの二元二つの元の争いの場所であって、光の神は地上にある光の子を救うために預言者を送り、その最後最大の預言者がマニ、という人物であったというわけです。マニはその光の神からの啓示を受けて、人々にその 光と闇に、闇にとらわれない生き方を教えていく。光のことを育てるべきことを魔には教えられ、三不三つの封じるって書きますが、と十の戒めを教えました。三つの封じる、三不とでも言いましょうか。それは、一つ目は口を封ずるのです。肉食、飲酒を禁じ。非常に禁欲的でした。肉食、飲酒を禁じ、不浄の言葉を禁じました。汚らしい相手を非難したり、神を罵ったり、そういう言葉を封じるのが一つ目です。二つ目、手の封。これは行為ですね。闇のものを運ばず、悪行をしてはならない。これが二つ目、手の封。三つ目が、この胸のを封ずる。これは、心ですね。情欲とか悪念を満たしてはならない。この三つを掲げたんです。さらに加えて十戒というものを出しました。それはモーセの十戒とは違うんです。一つ目、偶像を拝むな、似てますね。二つ目、偽るな、これも似てます。むさぼるな、殺すな、姦淫するな、盗むな、詐欺魔術を教えるな、詐欺魔術を習うな、偽善者となるな、日常生活について頓着するな、要するにこだわるなっていう。面白いですね。こういう十の戒めをマニというその教祖さんは掲げてですね、教えたわけです。若き日のアウグスティヌスはこれにのめり込んだんです。しかし実はそこからキリストの福音に、ある意味では、アウグスティヌスは引き戻されていくんですね。まあ、その背後にはお母さんの祈りがあったと言われますけれども、そのアウグスティヌスが今日の説教の、御言葉の説教の中でこういうふうに言うんです。この光、要するに太陽のことです。この光を作った光が存在している。この光を作った光が存在している。この光を愛そう。それを理解するよう熱望しよう。この光に導かれて、この光にいつの日か私たちが到達するために、また私たちが全く死ぬことがないように、その光の中に生きるために、それを渇望しよう。1600年前の説教ですよ、これが。これら4世紀のアウグスティヌスの時代にも起こっている光と言われるものに対する誤解は、現代においてさえも起こってくるであろうと思います。アウグスティヌスは言います。この光を理解するように熱望しようと。光と言われているものを正しく知り、そしてその光を愛そうとまで言うのです。そこで私たちはさらに遡り、今日の聖書の場面の中の、主イエスとファリサイ派の人々のやりとりに目を向けていきたいと思うのです。主は言われた。私は世の光である。私に従う者は、暗闇の中を歩かず、命の光を持つと。ここで言われている光というのはもちろん、物理的な光でないことはすぐに察することはできます。が少しでも聖書を開けて読んで親しんでいる者にとっては、今日朗読いただきました旧約聖書の創世記一章一節から三節のところ、聖書の冒頭にある天地創造の始めの神の言葉が、今日の主イエスの言葉とこう共鳴し合って聞こえてくるでありましょう。創世記にはこうある。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。原始の海 と言われるんですけれども、その混沌の海に対して、神は光あれと言われて、この世界が作り始められていくわけです。アウグスティヌスの時代にもよく誤解されていた太陽や月や星の光、その創造に関しては、7日間かける天地創造の第4日目に、第4の日にそれらは作られておりまして、この冒頭で言われているところの光あれという光とは、根源的に違うんだということはわかるんです。一番最初に光あれと神が言われているその光とは、最も根源的なすべてのものに、存在の意義や根拠や価値や目的、秩序を与えるそういう光だと言うべきでありましょう。混沌というものをどう表すかは以前にも問いかけたことがあります。混沌とは、頭に無がつくんです。頭に無をつけりゃいいんです。意味があるはずのところに無をつけるんです。無意味です。無価値です。無目的。無秩序。混沌と言われる、カオスと言われますね。それはいわば、無意味であり、無価値であり、無目的、無秩序。それらに対して、光あれと言って世界が作り始められる。すなわち、その光とは、そのことごとくから、頭にある無という一文字を除き、あるという、有という一文字を加えていくのであります。新約聖書で使徒パウロは、ロマ書の4章のところで、イスラエルの使徒アブラハムが信じた神とは、無から有を呼び出される神だと言っています。これは口語訳ですけど。無から有を呼び出される神。光あれの光とは、すべてを虚無に飲み込む混沌に対して、無ではなく、有、ある、意味があり、尊い価値があり、目的があり、秩序がある世界。そのような世界を神は作られたのだ。その世界は他人事の世界ではなく、あなた自身の存在であり、あなたを取り巻くこの社会の存在であり、この世界そのものの存在なのだというのです。話がどんどん大きくなるようですけれども、光あれというこの聖書の冒頭の宣言こそ、虚無、混沌に引きずり込まれようとする私たちに、お前には存在する意義があるのだ。生きる意味が、目的が、役割があるのだと宣言していると言えるでしょう。この光あれという神の宣言によって始まると信ずる世界観において、偶然というものや、無意味に存在するものなどないのです。主イエスが、私が世の光だと宣言されたのは、まさしく天地創造の始めの神の宣言によって、良きものとしてせっかく作られた世界が、人間の罪と堕落によって再び混沌と虚無の世界へ落ち込んでいこうとしていく。また頭に無がつき始めていく。そういうこの今の世界に対して、現実に対して、改めて無から有へと人を救う光だ。それが主イエスそのお方だというのです。これはすごい言葉です。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。暗闇とは何か。私たちはろくに暗闇を自覚することもできず、認識することもできず、至って明るく生きているつもりでいる。どんなに充実した人生を歩んでいようとも、 いるようでいながら、影のように虚無がつきまとっている。混沌の水がひたひたひたひたと広がってきている。しかしイエス・キリストは、私は世の光だと言われる。この言葉を聞いたファリサイ派の人々は、当然創世記のことも今申し上げたことも連想することができる人たちでありました。彼らは言う、あなたは自分について証ししている、その証しは真実ではないと。これはどういうことを言っているかといえば、平易に言えば、お前は何様のつもりかと。自分を世に意味と価値と目的と秩序を与える光をもたらした神と等しいもののように言うとは。あなたは自分勝手に自ら神と等しいものとして自称している。それは誠に不尊な行為であって、全く真実とは言えない。それを証明するものなど何もないではないか。要するに、君は自分で勝手に言ってるだけで、何の客観性もない。それは、独りよがりな言葉でしかなくて、真実な言葉などではないんだ。いわば、こういう痛烈な批判であったわけです。そしてそれは、主イエスに対する裁きの言葉でもありました。これに対して主ははっきりと反論されます。一つ目、あなたは何様のつもりかというのは、あなたは自分が何者か何も分かっちゃいない。自分を神と等しいものであるかのように言うなど、とんでもないことで、あなたは自分が分かっていない。そういう批判、非難に対して、私は自分の知っている、自分を知っていると答えているのです。私は自分を分かっている。それは、自分がどこから来て、どこへ行くかを知っているということなのだと。自己認識、あるいはアイデンティティと言われる自己実現、自分とは何者か。それは、自分がどこから来てどこに行くのかが分かることなんだと。主イエスを非難する人々は、実はそのことを知らないし、知ることもできない。自分はどこから来たか。主イエスは、神のもとから来た。じゃあどこへ行くのか。父なる神のもとへ、御国へと行くのです。自分が何者であるかを認識すること。それは自分の出どころ、どこから来たか。由来をまず知ること。そしてどこに行くかを知ること。私たち個人においても同じではないでしょうか。自分はどこから来たか。ニコデモではありませんけども、自分の父母をまず連想するでしょう。そして家系図をたどって、祖父には誰々、曽祖父母には誰々、時々お葬式があったり結婚式があるとですね、親族が集まりますので、どういうファミリーかっていう、その家系図みたいなものが時々作られたりしますし、それがあると、めったに会ったことがないあのいとことかはとことか、こういうつながりなんだっていうのが分かったりしますね。しかしよく考えてみると、一体3代4代以上さらに遡った我々のご先祖様の名前を言える人がどれだけいるでしょうか。お寺の過去帳を見ればわかるかもしれません。しかし、日常的にその三代前のひいおじいちゃんおばあちゃんの名前をフルネームでちゃんと言える人、手を挙げてくださいって言ったとき、どのぐらいいるでしょう。私の義理の両親が働いている小さな命を守る会というものがあります。この会は、残念ながら望まない妊娠をしてしまった人に、 その体内に宿っている小さな命を人工妊娠中絶という仕方で闇に葬ってしまうのではなくて、産んで、そして子供を産むことのできないで子供を育てたいと願っている愛情豊かな夫婦家庭に養子として託していく第三の選択肢があることを訴え、そのための具体的なお手伝いもしています。養子に行く子供たちは早い段階で生みの親、血のつながりでいうところの親は実はちゃんと別にいて、神様は育ての親として自分たちにあなたを託してくださったのですよと養父母はきちんと伝えるのです。やがて大きくなり実の生みの親を探すのならそれはそれでよし、手紙は書いてももちろん全然構わない。しかし小さな子供も思春期を迎えた子供もそして大人となった人たちも皆自分が何者であるかということを真剣に考えていくときに、いわゆる血統絶対主義ですね、血のつながりが絶対だというようなものにおいては自分のアイデンティティ、私は何者かということを本当に尊いものとして確保することができないんです。血のつながりで自分が何者かということを確認しようとしたら、自分は望まれないで生まれてきた人間だ、価値ない人間だ、そっちに向かっていってしまうではありませんか。そうではないんだ。自分という人間がこの世に今生きているということは意味があるんだ、尊い価値があるんだ、神様はそこに目的をそこに与えてくれているんだということを養父母の深い愛の中から知っていくわけです。そして自分はこの世に生きてていい、いや生きなくちゃいけないんだ、自分が生かされていることをちゃんと伝えなくちゃいけないんだってことを知るようになっていくわけです。自分の肉的な由来は残念な経緯があったとしても、それでも自分の存在を良しとし、自分の存在を尊いものとし、自分の存在を麗しいものとしてくれる、その根拠は何なのか。それは無条件の愛を注いでくれる存在がバックにあるということではないだろうか。仮に肉の父や母が分からなくても、いや逆に分かってそこに不幸や見たくもない現実があったとしても、何があっても自分はこの自分でいいのだと、この自分の存在には意味がある、尊い価値がある、目的さえあるのだと知る。目的があるということはやるべきこと、使命があるということでもあるし、またどこかに向かおうとしているということにもつながっていく。いろいろな仕事をして人助けをしたりして、そして最後最終的にどこに向かおうとしているのか。人々から褒められて大きなお墓を建てられて銅像でも建てられて歴史に名を残すことが最終的に向かおうとしているところなのか。それならあなたはその墓の下で腐敗し朽ち果てて居続けるだけになってしまう。どこから来てどこへ行くのか。それはその存在の意味や意義、価値、目的を示すものです。それを光が明らかにしてくれる。主イエスの反論その1は、主イエスはご自身の存在を神の子として、神から来てこの地上で暗闇と混沌に沈み込んでいく者たちを救うべく、救いの技を成し遂げて、そして父なる神のもとへと帰っていく。 自分というものを知っている。自分勝手に自称しているのでは断じてない。これが反論1です。そして反論2、ファリサイ派の人々の批判は、あなたは一人で、自分一人で勝手に自称しているものであって、だからその言葉は真実じゃないって言うんです。固い表現を取れば、あなたの言ってることに客観性はないって言うんです。そう言ってシュエスを裁いた。しかし15節、あなたたちは肉に従って裁くが、私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。一人で勝手に詐称しているのではないんだ。父なる神が共にいるんだ。律法に書いてあるように、その証言の真実性というものは二人以上の証言によるとある。主は言われる。自分には父なる神がついている。一緒だ。二人だよ。カウントしてくれと。だから、律法に照らしても、私の言っていることは真実だし、私の裁きは正しいのだと言うんです。この反論2に対しては、すかさず再反論がなされました。あなたは父が一緒にいるって言うけども、じゃああなたの父はどこにいるんだと。一緒にいるという父とやらはどこだ。見せてもらおう。どこにもいないではないか。見えないではないか。しかしすでにシエスは、父なる神が共にいましたもうことをいくつもの印によって示してきている。奇跡もそう。しかしそれを認めようとしない。目に見えぬ全能の作り主なる神を父とする。その全能の力、世界を秩序を持って治める力、それを主は持っておられることが、父なる神が共にいる印でもあったわけです。しかしそれをも拒んでいく。全く受け付けようとしない。それは光を拒絶するに等しいことでした。シエスに向かって、あんたはなんて傲慢なんだ。自分を神に等しいものとして、あなたは自分のことが分かっちゃいないんだ。そうやって非難する側の人たち自身が自分のことが残念だけど分かっていない。自分がどこから来てどこへ行くのかも分かっていない。それはさすらうということです。自分が分かってない人の人生はさすらいの人生です。もう少し別な言い方をすれば、行き当たりばったりの人生です。開き直って構うもんかという人もあるでしょう。いや、かえってその方がいいんだっていう変な美意識を持つ人もいるかもしれない。行き当たりばったり結構だと、それが人生楽しくするんじゃないか、どっかで聞いたような気がいたしますが、しかしどこから来てどこへ向かおうとしているのか、その基軸がきちんと定まっていないと、その時その時ぶつかった相手によって影響され、生き方の軸がぶれていくことになるのです。昨日はいいと言っていたものが今日はダメになる。景気がいいときは、ああ言ってたのに、景気が悪くなると途端にこういうことになる。別なことを言い始める。生き方の軸がぶれるんです。どこから来てどこに向かうかってことが分かっていない。自分というものがまだ分かっていないときに、私たちはもうしょうがないんです、これは。出会う旅ごとにそこに影響を受けながら、そこでまあ一生懸命考えて、そんなにこう悪く言う必要はないかもしれませんけれども、しかし結局行き当たりばったりなんです。で、出会ったものに影響されてはまた右に行き、世の中の時流がまた左になったと思うとまた左に行き、 結局そうやって生き方がぶれていく中で何が起こるか。争いです。誤解です。そして痛みと傷を生み出してきているのではないでしょうか。私たちは主イエスのご生涯を知っています。ここにあるファリサイ派の人たちが仮に自分が見えなかった。どこから来てどこに行くのかも分かっちゃいない。でも、やがて十字架に直面していく中で、それが見えるようにされる可能性をどこか持っている。自分自身のこともそこに重ね合わせながら期待するところがあります。主イエスは私は世の光であると言われた。光はどこから放たれ輝くのか。今日の場面で実はすでにいくつもの印があり、光があることを示されてきていますが、究極的にイエス・キリストが世の光であること、その光が実際に放たれるのは十字架においてでありましょう。話がちょっと飛ぶようですけども、賛美歌の260番、愛称賛美歌にしている方もあるでしょう。千歳の岩よという賛美歌があります。賛美歌260番、開けてくださっても結構です。この千歳の岩よ、260番、こういう歌詞なんです。一節、千歳の岩よ、我が身を囲め、逆れし脇の、脇ってこの脇ですね。逆れし脇の血潮と水に、罪も汚れも洗い清めよ。二節。か弱き我は掟に耐えず、燃ゆる心もたぎつ涙も罪をあがなう力はあらず。三節。十字架の他に頼む影なき、わびしき我を憐れみたまえ、見救いなくばいくるすべなし。そして最後四節。世にあるうちも、世を去るときも、知らぬ黄泉にも、裁きの日にも、千歳の岩よ、我が身を囲め。本当に古くから愛されてきた賛美歌ですね。私自身もそうでした。ある方に指摘され、教えていただいて、おぼろに、しか認識してなかったことを改めて教えられて認識し直した。特に若い方々。三節です、三節。見てください、三節。十字架の他に頼む影なき、わびしき我を憐れみたまえ。十字架の他に頼む影なきの影。影。この影とは、日陰とか木陰というような日の当たらない影のことではない。十字架の他に頼む影なき。十字架の他に頼みとする日陰、身を寄せて安息する場所はありませんと誤解しやすいのです。残念ですけど誤解。しかし実は十字架の他に頼む影の影とはまさに光のことです。光ですよ。これは正反対ですね。広辞苑で引いていただければすぐに、電子辞書でいいですから、影って言って出してみてください。そうすると丸一、丸二、丸三ってありますけど、トップの丸一にはこうあるんです。日、お月様、太陽、日、月、灯火などの光。光ですよ。万葉集の十一に、灯火の影に輝ううつせみの、いもせがえまいし面影に見ゆ。何のことかよくわかりませんね。しかし、灯火の影に、輝ううつせみの、要するに灯火の光にっていうことなんですね。あるいはもうちょっと私たちに親しみのある言葉は、月影が冴える。我々、私も含めた若い人はあんまり使わなくなっちゃった言葉ですね。月影が冴える。 月影が冴えるっていうのは、あのお月様が昨日は見事な満月でしたがね、その光光と光るお月様の光がどっかに当たって、その影ができた影のことじゃないんですね。月の光のことなんですね。月影が冴える。でこの他にいわゆる私たちがこう物のこう影という影、日がこう当たらなくなっている影という意味も丸2、丸3のところに出てくるのです。改めて賛美歌260番に戻りますけれども、十字架の影の影、これは光だった、十字架の光。改めて十字架の他に頼みとなる光を持たないわびしき私を憐れんでくださいと歌っているのが260番の3節なんです。十字架の他に頼みとなる光はありません、それをも他にない自分を憐れんでくださいというのが260番。私は世の光である。その光はイエス・キリストの存在そのものが光でありますけれども、主イエスとの関わりとして私たちがどこからどうその光を受け取るのかといえば、やはり十字架であります。そしてその十字架に釘打たれ苦しみ死んでいかれる主イエスが私の光となってくださる。それは私という存在を無から有にしてくださる。無意味な存在から有意味な存在へ、無価値な存在から有価値な存在へ、無目的な存在から有目的な存在へ、無秩序な存在から有秩序の存在へ。私が私であるということ、私はどこから来てどこへ行くのか、私は私を作った方、愛に満ちた全能の父なる神によって存在を得、命を得、そして御子イエスの十字架の贖いによって永遠の御国へと向かおうとしている。私が行くところは神の御国だ。光は復活において空虚な墓からも発せられている。たとえ私たちが死の病を得たとしても、空虚な墓から発せられるその光に照らされるならば、マグダラのマリアがすがりついた復活の主から発せられるその光に照らされるならば、死の暗闇に、死の虚無に飲み込まれてしまうのではなくて、そこに一条の光が、一筋の道が、と見出されるでありましょう。最後に今、自分がどこから来てどこへ向かっていく存在なのかを、十字架を見上げつつ改めて確信するならば、この自分に与えられた人生の持ち場の中で、どうやって生きていくのかが問われるでありましょう。光の中を光の子として歩め。語るべき言葉を吟味せよ。取るべき行動を一瞬でいいから天を仰いで考えてみよ。十字架を手に祈ってみよ。御言葉に、朝に夕に聞いてみよ。そこに暗闇として、私たちを虚無と混沌に飲み込む悪しき力は、恐れをもって退いていくでありましょう。無から有を呼び出される光なる主を信頼し、ここから立ち上がっていきたいと願うのです。